さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。今回はですね、生き生きとして仕事をする会社にして、しかも業績を上げる方法。実はですね、この録音はですね、本編を撮ってからこのタイトルを決めたりします。本編の中で、話をしているときはですね、生き生きとして仕事をする会社にする方、こんなようなことをにしていましたけども、実はちょっとやっていくうちにですね、このことが、ちょっと伝わりにくいので、生き生きとして仕事をする会社にするということと、それからそのこととですね、業績を上げるということがですね、こうマッチすると言いますかね、ひっつくということを伝えたいことを忘れてまして、タイトルを急遽変更いたしました。それでは本編の方にお進みください。さて、今回のウィークリートークでございますけども、タイトルが、生き生きとして仕事をする会社にする方、こんなタイトルにさせていただきました。このウィークリートークを録音しているのは22日ですので、この週の初めになるわけなんですね。で、24日に私はセミナーを開きます。この時にですね、何を伝えたらいいかなということを、まあ、一月も前からいろいろ考えるわけです。そんな折ですね、2月18日に、ある経済団体の講演会がありまして、そこに参加することになりました。講演者はホテルアソシア名古屋ターミナル、ターミナルホテルのですね、総支配人の柴田明夫さんという方の講演でした。ターミナルホテルってご存知の方はございますでしょうか。まあ、近鉄四日市から、まあ、行くと近鉄名古屋線で行くわけなんですけども、そこからですね、一旦改札出まして、桜通り線の方に行く、地下鉄の桜通り線の方に行くところがあるんですけども、JR の、まあ、中央駅っていうんですかね、改札、中央改札があります。それを通り過ぎてですね、行くとですね、なんかね、ホテルなのか何なのか売店なのかわからないようなところがあるんですが、高島屋の下に、ホテルアソシアってですかね、というのがあると思うんです。同じような名前があると思うんですけども、マリオットですか、マリオット、これとは違うところです。で、私はなぜそれを知ったかと言いますと、朝、そうですね、11時までだと思うんですけども、行くとですね、おじいちゃん、おばあちゃんいっぱいいるんですよね。で、モーニング、コーヒーいっぱいモーニングなんですね。で、トースト取り放題、バナナ取り放題、卵、ゆで卵取り放題ということで、多分これね、喫茶店かなんかと間違えると思うんですよね。で、そこ入ったらですね、なんか知らんけど、クリキントン売っとると。で、私はその、この講演を聞いて初めて、そのクリキントンがですね、めったに手に入らないクリキントンだということを川上屋さんっていうところですかね、のクリキントンということを知らされたわけなんですけども。まあ、そこの支配人のお話を聞かせていただきました。タイトルはですね、日本一幸せな従業員を作るということなので、私みたいな戦略とかいうことを考えている人間にとってはですね、まあ、なんかちょっと違うなと、まあ、でも会に入っている以上は話を聞こうかなという、こんなような形で、実は参加したわけです。ところが冒頭ですね、会社は続くもんじゃないよという話をされて、まあ、ホテルアソシアさんね、ターミナルホテルさんがですね、非常に厳しい状況になったということをお話をされました。最初はですね、ホテルが、まあ、競争相手自分含めて5つだったらしいですね。キャッスルとか、なんか名古屋国際ホテル、それからなんか言われてました。ところが、ある時期を境にですね、先ほど言ったマリオットをはじめ、いろんなホテルが まあ、乱立するわけです。そうすると競争が激化して、で当然立地のいいですね、それから資本力の大きいですね、ところ、特にホテルというのはですね、一度建てたらなかなかですね、それを全部建て替えるなんていうことはできない。当時、を振り返って、まあ、ターミナルホテルが建った時ですね、25階建てのビル、ホテル、名古屋にシャチが来たと、こんなようなことを、なんか中日新聞のいじめに載ったとか言われてましたけども、でも、今25階って言ってらね、なんじゃそれということになりますし、もう影に隠れとるよと、ビルとビルの隙間にあるホテル階と、こんなふうに言われましたのですが、でそれでですね、平成の3年ぐらいですかね、ちょっと記憶になるんですけども、10何年ですかね、不況といいますか、売り上げがぐんと落ちるわけですね。で、そこでもう本当に廃業しようかどうしようかということになったわけですけども、社員さんの決断して、逆転 V 字回復をするわけですが、まあ、その時に何をやったかというところの方がですね、私興味ありまして、おっしゃってたのはですね、周りに競争相手がいっぱいいると、で、まあ、先発ではあるが、後発に全部こう完備も全部ですね、環境といいますかね、設備も全部抜かされていると、まあ、エアコンなんかでもですね、一度設置してこうどんどん技術開発が進んでいきますので、今だとほとんどオートエアコンというか温度設定をされるエアコンですけども、まあ、その辺のね、例えば最近だと電気代、インバーターがついて電気代が安くなるとかね、まあ、これはとはいえですね、全部家庭用のようにですね、全部買い替えるわけいかないわけですね、まあ、ダクトがあってとかいうことを言ってました。そんな状況ですので、施設といいますか、そういうのではもう勝てない。それかといって、まあ安くするにしても、いろいろありますからね、ウェルビーとかですね、あの辺は名古屋はありますから勝てっこないというところで考えたわけですね。でそれは私印象的に残ってるのはですね、人のやらないことをやるようじゃないかと、まあ、それの一つがクリキントンということなんですね。まあ、人のできないことをやる、人のやらないことをやるということからスタートされたようでございます。私はですね、ランチェスター戦略というのをの中のですね、弱者の戦略というのを勉強をさせていただいてきました。運よくですね、三重県では私の前に、武田先生の学びを得て、まあ、社長塾とか、それからこの弱者の戦略を伝えていった人がですね、一人でした。で私がやり始めた時にすでに、実は戦略社長塾というのをやられてました。ラッキーなことにですね、その方はですね、代理店という立場を嫌だと、塾を開くだけにしますということでした。そしてしばらくしてその方は、どうも辞めたと思うんです。まあ、お会いしたことございませんので、ね、で結果的にですね、私が最初にその代理店をするということになりまして、まあ、社長塾、戦略社長塾、今3月も開催いたしますけども、これをやっていくわけです。でそこでですね、まあ、私が伝えてきたことは、まあ、武田先生のことを通じてですよ、私自身の考えではなくて、伝えてきたことは、勝ちや好きに勝てと、小さいところは資本力も何もないんだから、まあ、一位作りを目標にしなさい。で一位作りをするためには、先ほど言った勝ちや好きに勝つ、人のやらないことをやりなさい。もしやったとしても競争相手の少ないところに行きなさい。で、自分の業界が競争相手が多いんであれば、人と違うことを探せよと、同じ中で探しなさいよということをですね、伝えてきて、そうすると、まあ、業績が良くなると、お客さんはそれを選ぶという立場に今現在なっておりますので、お客さんから選んでもらえるということになると、そうすると 営業経費がですね、まあ、宣伝しなくてもですよ、お客さんが自分のところ探しに来てくれると、これが一番利益性がいいよという話を、武田先生がするわけです。で、私もそれを伝えてきたわけなんですけども、まあ、今日もテレビでですね、GDP が、年で計算すると 12% が落ちましたとかね、こんなことを言われて、報道されてました。で、市場が、まあ、小さくなっていく。そうするとますますですね、競争が激しくなるわけです。同じ市場に行ったら競争が激しくなるとすると、全然違うですね、市場を作るということが、今やるべきことじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、その手順っていろいろあるんですけども、方法っていうのはあるんですが、まあ、そういうことをですね、仮に目指したとしますね。そうするとですね、先ほどの、ターミナルホテルさんのところでもそうなんですけども、人と違うことをやってうまくいくって言いますか、うまくいくというのは、まあ、お客さんから認められるということなんですけども、そういうことをするとですね、社員さんがですね、俺は他とちゃうよとい う, こうプライドを持ってくるわけですね。うち、あ、例えばですね、マリオットさん、まあ高いっていうか、ね、非常に環境もいいし、ここでホテルマンとしてすごいね、すごいね、だけどそれではできないことを我々はやってて、しかもお客さんに喜んでもらえると、メーカーの方であればこの技術を応用させたら他には負けんよというものを目指していくとですね、社員さんはですね、非常にこう誇りを持つわけです。タイトルとして生き生きとしてということなんですけども、生き生きとしてということは生きがいを持っているということですね。まあ、会社というのは自分たちがいなくなっても継続する会社もあります。私のような会社なんかだったら多分一台で終わりかななんて思うわけですけども、まあ、少なくともですね、私自身もそうですけども、従業員の方、社員の方はですね、ある一定期間生活の糧として、まあ、給料をもらうために入ってくるっていうのが、まあ、第一目標だ、目的だと思うんです。給料払えないところに入ってくるとは思えないので、これはちょっと別の団体の話になると思います。で、給料もらいながらですよ、ながら自分にとって生きがい何かと、それをですね、競争をしてて勝つことが実は本当の競争ですよ。対抗意識と言いますかね。ちょっとあの、私のランチェスターの弱者の選択いう競争じゃないんですけども、なんか相手がやってきたらやり返そうと、それで勝ったらいいんやと、つまりあの、大きいことやろうという、なんか今宣伝をします。 WBC とかなんかのね、そういう大きな会社がですね、大きいことやろうやって、そういうことじゃないと思うんですよね。生きがいというのは、自分が生きてから死ぬまでに何をして誰から認められたか、それが生きた証になっていくわけですから、これをねやるのはですね、あの、大きな市場を狙う必要がないんです。小さなところでいいんです。だけど人とは違うこと、今まで誰もやったことがないことを完成させれるかどうか、それに、協力してやったか、こういうふうな会社はですね、非常に社員さんがですね、生き生きしてる。で、特にですね、まあ、私は営業っていう観点でよく見ることがあるんですけども、営業マンがですね、営業力がある人っていうのは何かというとですね、自分が持った商品が本当にいいっていうふうに、なんか乗りついたようにですね、乗りついたように進めてくるわけです。あんたこれ、まあこれはいいよと、絶対いいですよ、騙されたと思って一回使ってみてくださいと、で、使ったら絶対聞いてもらえますからと、こんなような熱意を持ってるわけです。で、このターミナルホテルさんも自分のところのホテルで非常にいいよと、来てくださいっていう、絶対満足させますからという気持ちあるわけですね。だから伊那食品の売店の人、これは売店食じゃなくって一般食が交代するそうですけど、その人が官邸の話をとうとうと語る。それから、最近ですと、中央神奈川恩田和のですね、相沢社長のところの会長のところのですね、社員さんと喋ったら、 まあ嬉しそうにですわ、仕事をするということがね、まあ、厳しい面もあるんですけども、まあ嬉しそうに自分の会社をですね、平気で語るというような会社なんですよね。まあ、結果的にですね、ランチェスターの弱者の戦略で何か1位を目標にしていく。それは、達成しなきゃ意味がないですので、手段と目的を、目標をですね、間違えないようにする。これひっくり返すとダメですね。目標があります。まあ、世界一になりましょう。そのためには、まあ、日本でいうとイチローとかそういうのを集めなあかん。それにはお金いる。そういう発想ではないんですね。自分たちのチームが1位になれるところってどこなんだろうなと。WBC の選手とは違うの。例えば、WBC の選手とかは、まあ、金取ってすごいプレーをするんですけども、でも、うちのチームはそういうようなことはできない。今はやる必要がない。だとすると、自分のですね、地元のリーグの人たちを育てるとかですね、育てるチームなんだとかね、当然ああいう世界の方がですね、この地元に来るわけはないんですから、というのを自分たちの使命として考えて、そして、地元で評判になる、そして一番になっていくと、まず社長はともかくね、社員さんが喜びます。それは認められたっていうのはお客様から認められるわけですから、当然業績も良くなるということに、最近ですね、また結論が出てきたわけでございます。今日は生き生きとして仕事をする会社にする方ということでお話をさせていただきました。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。私はですね、まあ、最近までその戦略ということと、それから、社員さんが生き生き仕事をすると、これ満足につながるかどうか分かりませんけども、ということとはですね、ちょっと切り離して考えてきた傾向があります。ところがですね、突き詰めていくと、特にこういうふうに、まあ、景気が悪くなるとですね、お金とかそういう待遇面よりも生きがいということを重視せざるを得なくなります。まあ、そんな時にですね、業績を上げて、しかも生き生きとして、社員さんが働くというような会社が、まあ、生き残っていくんではないかなというふうに思っております。それは必ずできます。で、そのためにはですね、社長がよく勉強して、自分たちの手段でトップを取れる、1位を取れる目標設定をするということが大切ではないでしょうか。その大元となるのが戦略の社長軸ということになります。3月にはまたおは、話す機会もあると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。それでは次回までごきげんよう。